本日の聖書箇所は使徒の働き2章1から24節です。そのうち1から15節を司会者より お読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊で満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。その日私は私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フィリギアとパンリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレア人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな技を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペトロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。それでは長島先生よりペンテコステの出来事と題してメッセージをお願いいたします。
はい、こうしてですね、また今日は、ペンテコステですね、五旬節ということで、イスラエルの三大、祭りの、ね、一つですね、この日に皆さんと共に、神様を礼拝できることを、本当に心から嬉しく思っています。ワクワクドキドキしてますね。どういう感覚かというと、子供の頃遊園地に行った時のワクワクドキドキ感、なんか似たようなものが、こう私の中に今ありますけれども、皆さんはどうでしょうか。ペンテコステということで、一人一人の上にですね、また聖霊の満たしが、豊かにあり、そしてまた、主の栄光が表されることを大きくね、期待している、そのワクワクドキドキ感かなと、そういうふうに思うわけですけれども、それでは、祈りを持ってメッセージの方を取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。でお父様、あなたが今ここに集われる、方々一人一人を呼んでくださり、またあなたの身元へと導いてくださったことを感謝します。あなたは生きて働かれる誠の神、イエス・キリストです。目には見えませんが確かにここにいてくださり、そしてまたあなたはこのペンテコステの時から私たちのうちにおられる方でもあります。天のお父様、どうぞその方に栄光が豊かに生きされることを私たちは心から望み、今ここに集い、そして一つとなってあなたの皆を称えています。どうか私たちのこの礼拝があなたに喜ばれる礼拝でありますように、一人一人が生きた捧げ物として主に捧げることができるように、そしてまたあなたが喜び、また受け取ってくださることを感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。どうぞその思いでまた主に期待しつつこの時を送りたいと思います。どうぞ主を、あなたが語りたいと願われるそのことを、語ることができるように、主の臨在の中で感謝をしつつ、 この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。今日は、まあ、ペンテコステということを、ね、お話しさせていただきましたけれども、ペンテコステの出来事ですね。今日は、一体このペンテコステの時に何があったのかということを、皆さんと共に、学びたいと思います。まあ、内容はですね、まあ、かなり、濃いものではあると思いますけれども、できるだけ簡単にですね、分かりやすく、お話しさせていただければと、そのように思っております。まあ、いつもはね、あのローマ書から学んでいるわけですけれども、今日は、まあ、テーマですね、ペンテコステというね、テーマに、を中心にですね、またお話をさせていただきます。さあ、ということで、こちらに出ておりますが、聖書箇所は使徒の働きの2章1節から、まあ、24節ということでね、まあ、ここを中心にお話しさせていただきますが、聖書のいろんな箇所がね、出てきますということで、またご対応いただきたいと思うんですが、その箇所ですけれども、こちらのね、前の方のスクリーンの方にも出てきますので、ぜひそちらの方を参照していただければと、そのように思っております。さあ、ということで、進めていきたいと思います。まず、まあ、ペンテコステね、一体何なんだっていうね、この、カタカナですけれども、ペンテコステ、まあ、数字の50を、意味しています。初穂の祭りから数えて、まあ、50日目に当たる、まあ、お祭りで、五旬節ともそのように呼ばれています。で、この初穂の祭りなんですけれども、杉越の、ね、祭りというのがありますが、そこの後のですね、安息日の翌日ですね、週の初めの日です。それを、初穂の祭りと言います。まあ、すなわちイエス様が復活した日ですよね。それを、まあ、こう、初穂の祭りと、そのように、言うわけですけれども、まあ、そこから50日目なんだということですね。まあ、それちょっと覚えておいていただければと思います。そしてまた、別名7週の祭りとも呼ばれております。さあ、まあ、先ほど、こう初穂の祭りの時にイエス様が復活したよという話をしましたけれども、まあ、イエス様は復活して40日間ね、あの弟子たちにこう現れて、そしてまた弟子訓練等をされて、そしてまた、昇天されていったわけですよね。ということは、その昇天された後10日のまた後に、この五旬節ペンテコステの出来事があったんだ、まあ、この祭りがあるんだ、まあ、その辺をね、こう理解しておいていただければと、そのように思います。はい、じゃあ次ですね。まあ、今、お祭りの話をしましたけれども、まあ、ここにあのイスラエルの、ね、お祭りについて、まあ、その時期がこう記されているわけですけれども、ちょっと、ね、小さい円で、また文字も小さいので、皆さんには、ね、分かりづらいかなと思いますけれども、この中 の、ね、あの色とりどり の、 その円ですけれども、まあ、こちらが私たちの、ね、暦になっています。そしてまた外の円が、まあ、イスラエルの暦になっているわけですけれども、まずね、2、3の月、イスラエルはここから ね、年の始まりがですね。で、まあ、ほぼ私たちの4月、エイプルって書いてありますが、そちらの方にね、該当してくるわけです。まあ、そこで杉越の祭り、そして、初穂の祭りですか、ね。それを私たちお祝いしましたね。それはイースターっていうね、形で、復活祭という形で、私たちを祝ったわけですけれども、まあ、それから50日目がまさに今日に当たるわけですね。まあ、ここではシバンの月というふうに、ね、ユダヤの暦では書かれておりますが、まあ、ちょうど私たちの6月に当たるわけです。まあ、このような、関係性になっているわけですね。さあ、ということで、まあ、イスラエルでは3つのね、大きな祭りがあると言いましたけれども、それを巡礼祭とそのように言います。で、まあ、五旬節、ね、今日、お祝いしている五旬節はその中の一つだよ。で、他にですね、じゃあその二つは何かというと、杉越の祭りというのがあります。 これも春の祭りの一つですね。もうすでに先ほどお話ししましたが、そして、秋の祭りにも、この巡礼祭があります。それはカリイオの祭りですね。まあ、皆さんも聞いたことあるかなと思いますけれども、このまあ三つの巡礼祭があるわけです。そしてこの巡礼祭には、このユダヤ人の青年男子がですね、まあ、エルサレムに登ってまた礼拝をすると、捧げると、そのことが求められているわけです。これが、まあ、あの知識のね、私たちが今日ね、学ぶこの内容の、基本的なね、知識になるかなと思いますけれども、そして、実はですね、この、日なんですけれども、五旬節、ペンテコステは、私たちクリスチャンにとっても非常に意味のある日なんだということを、今日は皆さんと共に学びたいと、まあ、そのように思っているわけです。ペンテコステの出来事として、使徒の働きの2章を、ね、中心に今日は学ばせていただきたいと思います。そしてまたメッセージのゴールがあります。それはこちらに記されている通りです。ペンテコステの出来事を通して神様の計画の偉大さを、ね、ぜひ体験していただきたいと思います。そして私たちに与えられている恵みを確認したいと思います。どれだけの恵みが与えられているか、そして神様がこのペンテコステ、この五旬節にあったこの出来事を通して私たちに一体何を語りかけているのか、これ神様からのメッセージを今日は皆さんともに受けたいなと、そのように思っております。これが今日のメッセージのゴールとなります。はい、ということですね。今日は、ペンテコステの出来事として、ここに、掲載しておりますけれども、7つのことをですね、このペンテコステの出来事の中から一緒に学びたいと思っています。第1番目ですけど、それは主の栄光の現れなんだということですね。神様が、御心をなし、そしてまた主の栄光が現れた日であるということ。そして、出来事の2としましては、聖霊によるバプテスマですね。聞いたことあるかなと思いますが、聖霊によるバプテスマと聖霊の満たしが起きた日であるということね。そこを学びたいと思います。またこの2つに、ね、どんな違いがあるんだろうか、ね、そこも学びたいと思います。そして出来事の3番目ですね。もちろんね、私たちのうちに、こう、精霊が、難しい言葉で内住というね、言葉ですけれども、うちにおられるわけですから、その精霊は一体私たちのうちでどんな働きをなしてくださるんだろうか、そこを学びたいと思います。この辺がワクワクドキドキのね、一つの原因かなと思いますけれども、そしてまた精霊は三位一体の神であるということ。素晴らしいですね。で、出来事の4です。それは教会の始まりと働きなんだ、教会の始まりなんだということです。そしてまた、じゃあその教会はどんなね、働きがあるんだろうか、初代教会のね、その働きから、また私たちのね、働きをちょっと考えてみたいと思います。教会の始まり、いわば教会の誕生日ですよね。もっと私たちこの日を祝っても良いと思いますけれども、そして出来事の5、聖霊の満たしによってなされたことを1、出来事6、なされたことに、これは具体的に聖霊が下られて何が起きたのか、そして何をされたのかっていうことをここから学びたいと思います。そして7番目、モーセの律法とキリストの律法、モーセの律法とキリストの律法関係あるの？実はですね、多くのことが、重なって起きている。これは神の計画のうちにあるということを共にね、最後のこの7番目の出来事で学びたいと、そのように思っております。ということで、ぜひ、ね、お付き合いしていただければと思っております。それでは、早速ですけれども、ペンテコストの出来事の1番目、主の栄光が表されるというね、テーマで、学んでいきたいと思います。聖書の言葉は、2章のね、使徒の働き2章の1節から3節になります。お読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったと、このように、記されています。で、ペンテコステの日に、皆さんがこう、 使徒たちですか、そしてまた弟子たちがね、同じ場所に集まっていたということがわかります。じゃあこれどんな場所なのかっていうことですよね。で、諸説、あるわけです。ある人は一章の13節で、建物の屋上の間にね、みんな集まっていたのだから、また同じ場所で集まってまた祈りを捧げてるんじゃないかと、そのように考える方も、多くいるわけですけれども、しかし6節を見てみると、物事が聞こえて、そしてまた大勢の人が集まっているわけですよね。そしてまた3000人の方々がこう、ペテロのその悔い改めのメッセージを受け入れている、そのことを考えると、これ神殿内じゃないかっていう話もあるわけにもなってくるわけですよね。あるいは神殿の中じゃなくても神殿の近くの建物で皆が集まっていたと、そのように考える人たちもいるわけです。結局のところね、ルカ、この使徒の働きを記したルカは、具体的に明確に記していないので、これ特定はできないわけです。しかしながら、このようにね、推測はできるということですね。もしかしたらですよ、イエス様と使徒たちはこの神殿のソロモンの回廊、これはお気に入りの場所であったということで、そこにいた可能性もあるってことですよね。そうすれば当然多くの人がね、ペテロのメッセージ聞くことができるわけですよね。で、かつ、理由としては、午前ね、9時の出来事であったとなれば、もうすでに祭りがね、始まっていた、わけですよね。そのことも考えると、もうすでにね、神殿の中にいてもおかしくないんじゃないか。そういうふうに考えるわけです。じゃあ神殿の中って言うけど、ここに家全体に響き渡ったってあるじゃない？そういうふうに思うわけですよね。家って書いてあるじゃない？なんで神殿なの？でもですよ、使徒の働きの7章の47節を見ると、神殿のことをですね、ルカは家とね、そのように表してるんですね。神の家の家ですよね、まさにね。ということは、神殿内でも決しておかしくない。でもね、結論を言えば、どこかわからない。具体的に今のね、私たちにはどこかわからないということです。さあ、ということで、ちょっとね、神殿を見てみたいと思います。これ第二神殿と言われていて、ヘロデ大王によってね、改修工事がされたものですけれども。で、大きなね、壁がありますよね。これ、東側です。神殿の東側なんですが、ここにソロモンのね、回廊、ソロモンの廊と言われているところがあるわけですね。で、そこにもしかしたら、このイエス様と弟子が、いたんじゃないか。イエス様いないですね。すいません。弟子たちですね。弟子たちいたんじゃないかってことですね。で、そこで、この出来事が、ペンテコストの出来事が起きたってことも考えられるということですね。で、この神殿ですけれども、どのくらいの大きさなのかっていうと、ちょっとね、皆さんからは小さくて見づらいかもしれませんが、右下の方に黒くなって四角が黒で塗りつぶされている箇所ありますよね。あれがフットボールフィールドですね。ただこの資料はアメリカのものなので、アメリカンフットボールだと思います。アメリカンフットボールの、グラウンドですよね、コートですね。なので、これ結構大きいですよね。そのくらいのスケール感で見ていただければと、そのように思うわけです。ここにね、下の方で、ソロモンズポーティコですか？で書いてありますね。あの位置のことを言っていたわけです。ちょっとビジュアライズね、できるんじゃないかな、イメージ化できたんじゃないかなと思います。こんな形ですね。さあ、じゃあところでこの場所で何が起きたのかということですね。そこを見ていきたいと思います。まずですね、一番目ということで、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こったわけですね。ここでの風っていうのは実際の風ではなくて、その突風が吹きつけたような、これ形容ですよね。で、音が要はしたわけですよね。すごい音がしたんでしょうね。突風が吹きつけるとやはりこう、すごいね、こう、ゴーッという音、皆さんもね、聞いたことあると思いますけど、そのような音がきっとしたんでしょう。さあ、そしてですね、また風というね、言葉ですけれども、ギリシャ語では、息というね、意味が、こうあるわけです。そしてまたギリシャ語のプネウマ、これ、霊というね、言葉がありますが、 まあ、その言葉と関連した言葉でもあるということですね。そしてまたヘブル語ですが、ラハっていう風を表し、また精霊も同じ言葉が使われているっていうね、まあ、この言葉、こういう言葉があるんだよ、すなわち風が、ね、吹きつけるということ、まあ、それすなわち精霊がまた、この場に及んでいるということ、そのことをこう私たちはここから、まあ、理解することができるわけです。まあ、天からこう精霊が下ってきて、そして爆音ですよね、ものすごい音が鳴ってたわけなんです。まあ、そのような、ね、状況をちょっとイメージしていただければと思います。さあ、続いてどういうことが起きたか。また炎のような舌が分かれて現れて、一人一人の上にとどまったわけですね。まあ、ここにいたのは十二弟子だけだったかもしれません。あるいは120人という、ね、一章の方に出てくるんで、もしかしたらそれだけ多くの人がいたかもしれません。まあ、しかし、まあ、後でこう精霊に満たされて語り出した、外国の言葉を語り出したんですが、その時は使徒と、ね、そのように記されているので 12人ということも考えられるわけですけど、まあ、ここもわからない、ね、部分ではあります。さあ、ここで何が、書かれているか。これ炎が現れているわけですよね。舌のように分かれてこう現れているわけです。この炎は実は神様の臨在を表す、ね、ものですね。これ社会なグローリーというふうに、ね、言われていますけれども、で神様じゃあ、ね、他にじゃあどういう箇所が聖書に記されているのかというと、まあ、ここに 1,2,3,3つですね、選んで載せさせていただきました。神様、モーセにね、現れました。どこから。これ燃える芝ですよね。その炎から、モーセに語りかけた、箇所があります。覚えてるでしょうか。出エジプト記の3章2節です。そして出エジプトの13章の21節ですね。ここはイスラエルの民が神様によってこの荒野をまあこう導かれた、その時神様はどのような形でイスラエルの民を導いたでしょうか。昼は何でしたっけ。昼は雲の柱として主は導かれましたよね。夜は夜、肝心な夜ですけど、夜は火の柱ですよね。火の柱としてイスラエルの民を導いているわけです。すなわちこの火というのが神の臨在を表している。新約の中にも記されている箇所があります。洗礼者ヨハネは後に来るイエスは聖霊と何だって言ってます。人のバプテスマを授けると、このように言ってるわけですよね。聖霊と人のバプテスマをイエス様は授けるんだと、このように水で洗礼を授けていたヨハネが、洗礼者ヨハネがそのように言っているわけです。これがマタイの3章の11節ですね。さあ、ここでちょっと私たち、触れておきたい部分があります。まあ、ここでは注意が必要なんて書いてありますけれども、聖霊によるバプテスマと聖霊の満たしの違いというのをね、まあ、今ここで少し考えてみたいなと思います。ここで第2番目の出来事として、ペンテコステの出来事のナンバー2ですね、セカンドで、聖霊によるバプテスマと聖霊の満たしが実はこの時ね、今読んだ箇所起きているんだということです。4節お読みします。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたと、このように記されています。まあ、ここで聖霊に満たされって書かれてますよね。この聖霊に満たされというのはどうでしょう。皆さん、聖霊によるバプテスマなのか、それとも聖霊による満たしなのか、どちらなのでしょう。どう思いますか。皆さんちょっと考えてみてください。じゃあそれの考える前に、聖霊のバプテスマと聖霊の満たしが分からなきゃダメですよね。まずそこからこうご説明を簡単にさせていただきたいと思います。この A のね、聖霊によるバプテスマですけれども、まあ、これはイエス様を信じた時、それ同時にですね起こることです。誠の信仰者に起こることですね。これを聖霊のバプテスマとそのように言います。すなわち神様が信じた時にね、同時に私たちのうちに 聖霊が内住してくださることですよね。これを聖霊のバプテスマと言います。でもこれは一回きりですね。死んだ時一回きり起こるわけです。私たちのうちにイエス様、御霊が内住してくださるわけですね。そして、また他にも意味があります。この聖霊のバプテスマというのはイエス・キリスト、そして普遍的教会、普遍的教会というのは目に見えない教会です。真の信者だけが属している教会、それを普遍的教会と言います。目に見えませんからね。私たちのこの教会は地域教会、目に見えますよね。まあ教会というと建物ね、連想しますけど、そうじゃなくてこの信仰者の集いですよね。これが地域教会。でもここでは普遍的教会、目に見えない真の信仰者だけの属するその教会にと一体化したという、そういう意味があるんだ。これが聖霊によるバプテスマですということですね。さあ、じゃあ続いて B のね、聖霊の満たし、こちらの方はじゃあ一体どういうことなのかというと、御心に従いたいと私たち願いますよね。そしてまた奉仕等をするわけですけれども、まあ御心に従いたい、そしてまた信仰を持って一歩踏み出すときに、御心がなされるために神様が与えてくださるものである。これが聖霊の満たしだから、何度でも求めることができるわけですよね。今この時も聖霊様、どうぞ私を満た、あなたで聖霊様で満たしてくださいと求めることができるし、そしてまた受けることができる。これを聖霊の満たしと言います。聖霊が信仰者の心に満たし、そしてまた導くことでもあるわけですよね。さあ、ということで、これが聖霊の満たしであるということ、まあ、聖霊のバプテスマと、そして聖霊の満たしの違いというものを今私たちこう学んだわけですけれども、じゃあ4節に戻って、この場合はどちらなのかということです。で、ルカはこれ直接記してないんです。わからないんですけれども、しかし使徒の働きの一章の5節でイエス様が弟子たちに語った言葉、そしてまた後に語るペテロの言葉から、このどちらなのかっていうのが分かってくるんですね。さあ、イエス様はね、使徒の働き一章の5節でこのように弟子たちに語っている箇所があるんです。お読みします。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けるからです。これ聖霊によるバプテスマってイエス様言ってますよね。そして次の箇所です。11章の15、16節、ここではですね、ペテロがここでは語ってるんですね。そこで私、これ私というのはペテロです、が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。まさにこの私たちの初めに私たちの上に下ったというのは、このペンテコステ、今、私たちこう学んでますよね。このペンテコステの出来事のことをペテロは言っているわけです。まあ、4節の聖霊の満たしというのは、まあ、これらのことから、まあ、A の聖霊によるバプテスマをこの時受けてるんだということがわかりますが、しかしです。しかしなんです。で、ここではですね、実は同時に聖霊の満たしも起こっているというのがわかります。その理由は何かというと、神の力を得て、そして神の御心が今ここで大胆になされているわけですよね。聖霊の満たしによって彼らは何をしたか、それは異国の言葉で語り始めた。これ語るというのは主を讃え始めたんですね。そのことが起きている。すなわち、じゃあこれ何を言っているかというと、このペンテコステの出来事、聖霊のバプテスマを受け、そして聖霊が内住していると同時に聖霊の満たしが起こって、ここで神の御名が称えられ、神の御業が大胆になされ、そして神様が明しされているんだということ。じゃあこの聖霊のバプテスマによって、今この時代、聖霊は私たちのうちにおられるわけですよね。じゃあここでね、多くの方々、イエス様をすでに信じておられる方々、おられると思いますけれども、うちにおられるこの聖霊様は皆さんを通してどんな働きをなさろうとしているのかということ気になりませんか。ぜひですね、そこを一緒に学んでいきたいと思っております。 3番目です。ペンテコステの出来事3番目、それは聖霊の働きですね。聖霊は一体どんな働きをなすのかということですけれども、まあ、ここにね、記されておりますが、聖霊は私たちのうちに今おられるんだ、内住しているんだということ、そしてその聖霊はどのような働きをするのか、それが一番目ですが、これ、いくつか挙げております。7つですね、今回挙げさせていただきました、聖霊の働きとして。で、これは、ヨハネの福音書で、イエス様が、神であられるイエス様が、自ら聖霊とはこのようなものであるということを、弟子たちに伝えているわけで、まあ、これ間違いないですよね、とすればね。そこからですね、私たちは、聖霊ってどういう方なのかということを、今学ぶわけです。さあ、一番目です。それが、助け主であるということ。なんと幸いでしょうか。私たちには助け主が与えられているんだ。ヨハネの福音書14章の16節です。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。いつまでもあなた方と共にいてくださるお方、それが皆さんのうちにおられる助け主である聖霊なんだということですね。そして2番目、それは共に住みあなた方のうちにおられると、このようにイエス様は語っています。それがヨハネの福音書の14章の17節ですね。聖霊なる方は共にいてくださる、私たちのうちにおられると、イエス様が聖霊が下る前にもうそのように言っているわけですよね、弟子たちにね。まさにそのことが、起きているわけです。そして3番目、聖霊の働きはどんな働きがあるのか、それは教えるということですね。またイエス様が何をしたかを思い起こさせると、これがヨハネの福音書の14章の26節に、記されていることです。教えてくださるわけですよね。何が真理であるか、そしてまた何が偽りであるかということですよね。そして4番目です。イエス様を証しするわけですね。聖霊はイエス・キリストを証しするんだということ。それがヨハネの福音書15章の26節です。私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来ると、その御霊が私について証ししますと、そのようにイエス様が語っているわけです。イエスを証しするんだということ。5番目、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせるわけですよね。罪とはどのようなものであるか、そして義とはどのようなものであるか、そして裁きについて、この聖霊が教えてくれるわけですよね。それはヨハネの福音書の16章の8節に記されています。そして6番目、すべての真理に導くんだ。聖霊の働きによってすべての真理に導かれるとね、そのように言うこともできると思いますが、それがヨハネの福音書の16章の13節に記されています。すなわち聖霊によらなければイエスを主と証しすることできないわけですよね。これが聖霊の働きです。そして7番目、イエス様の栄光を表すわけです。ヨハネの福音書の16章の14節にこのように記されています。御霊は私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に知らせるからです、ということですよね。これが私たちのうちにおられる聖霊の働きなんですね。イエス様を証しし、そしてまたイエスの栄光を表すものなんだ。その助け出である方があなたのうちにおられるんです。いつまで？いつまでもです。すごいことですよね。私たち信頼して今日もね、いるでしょうか、その方に。その方がおられるということですからね、素晴らしいです。さあ、ということで、この聖霊というのは三位一体の神であるということ。あ、次のスライドですね。三位一体の神であるということをまた皆さんにお伝えしたいなと、そのように思っております。それゆえにね、三位一体の神であるがゆえに、聖霊という方は神様にしかできないことを行っていると、 いうことなんですけれども、まあ、神様の性質というのは皆さんもね、学んでご存知だと思います。神様はどういうお方ですか？永遠なるお方ですよね。アルファでありオメガであるお方ですよね。そして神様は全知であり全能ですよね。そして神様はここにもおられますよね。どこにでもいることができるお方ですよね。偏在されるお方ですよね。さあ、じゃあ聖霊は本当にそうなんだろうか。御言葉の中から、その箇所をですね、見ていきたいと思います。まず第一番目です。聖霊は永遠の存在であるということ。ヘブルの9章の14節にこのように記されています。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって、これできます、常しえの御霊ですによって神にお捧げになったその血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうかとあります。聖霊は永遠の存在であるということ。そしてじゃあ次に全能について見てみましょう。聖霊は全能なのでしょうか。ローマの 15-19 にこうあります。また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでを巡りキリストの福音をくまなく伝えました。まあパウロのこの伝道旅行というのはまさにある意味、まあ、奇跡の連続、神の力導きなしには起こり得なかったということを私たちはもう学んでますけれども、まさにその神の力によってなんですが、ここでは神の御霊の力によってとそのように記されているわけです。聖霊は全能な方であるということ。そして3番目いきたいと思います。じゃあ今度全知全能なら全知ですよね。何でも知ってるんでしょうかね。聖霊は全知であるということ。それは第一コリントの2章の10そして11節に記されています。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。聖霊は全知であるということがまたここから、分かってきます。そして4番目、偏在するということですが、私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、これ詩篇の139の7から10にね、ちょっと時間の関係で割愛させていただいておりますけれども、まあ、記されている内容ですね。御霊、この聖霊というお方は偏在するお方であり、そしてまたこの聖霊からね、まあ、離れることができないとね、ここには記されておりますが、どこにでもまたいることができるお方、そして私のうちにもあなたのうちにもおられるんだということですよね。さあ、ということで聖霊はどういうお方であるか。それは永遠の存在であり、全能であり、全知であり、そして偏在されるんだ。まさに神の性質を備えたお方、それが聖霊であるということですね。ということはこの聖霊の働き、私たちの内住しているその聖霊の働きを学びましたと同時に、この聖霊なるお方は神なるお方であるということ、何ということでしょうか。パウロはね、こういうふうに言ってますよ。あなた方は知らないのですか。知ってますか。どうでしょう。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、このようにパウロは語っているわけです。すなわち私たちというのは神様の栄光を表すためのものであり、そして神に属するものである、神に買い取られたものです。イエス様によってその血の代価、命の代価によって買い取られたものですよね。であれば当然私たちは誰のものか、まあね、多くの方々は私の体は私のものでしょ、まあ、そういうふうに、ね、思いますよね。これ当然ですが、しかしそうじゃないんだ。 なぜならば私たちはイエス様によって買い取られたものであるということ、すなわちイエス様に属するものなんだ。だから私たちイエス様を主と言ってますよね。主を褒めたたえてますよね。どうでしょう、まあ、パウロは好んで私は奴隷であるというね、そういう言葉を好んで使っていましたが、まさにそのことがこのペンテコステの時に起きたんだということですね。三つの威嚇とそれぞれの働きあります。今日学びましたね。今日学んだのは聖霊の働きですけれども、その威嚇の一つです。それぞれの働きがあるということも学びました。イエス様にはイエス様の働きが、父なる神様には父なる働きがあり、また聖霊にはそのような働きがある。しかしこれらの三つの威嚇は一つである神なんだということ、このバランス感覚がとても大切である。それが三位一体の神であるということですね。驚きですよね。ペンテコステのこの時、私たちのうちにこの聖霊が内住したということ、すごい記念日だと思うわけですよ。で、それが信じる者一人一人のうちになされて、今も私たちのうちにあって働かれておられるわけですよね。何のために？今私たち知ってますよね。神様の栄光を表すために。ここに目的があるわけですよね。この礼拝する素晴らしさがあるわけですよね。喜びがあるわけですよね。さあ、ペンテコステの出来事の4番目ですね。それは教会の始まりと、そしてまた働きですね。まあ、この箇所を学んでいきたいと思います。まあ、大宣教命令ですけれども、マタイの福音書28章に、ね、記されている内容ですが、イエス様はこのように言っています。私には天においても地においても全ての権威が与えられていますと、まあ、このようにイエス様は、天に、ね、昇る前に、弟子たちに語っているわけですけれども、まあ、イエス様は言っています。天においても地においても全ての権威が与えられている。まあ、創造主主なる神であるわけですからね。まあ、当然なことです。神である方なので。しかし、イエス様は、まあ、この後天に、上がるわけで、昇るわけですよね。じゃあ、地において権威が与えられてるって言ってるけど、イエス様天に昇っちゃうじゃないですか。この地において、あなたは権威を表さないんですか？まあ、こういう疑問が生まれてくるわけですよね。しかしイエス様は御霊という方を信仰者ですよね、誠の信仰者に与えているわけです。このうちに内住することによって神様の御心を知ることができるようになるわけですよね。すなわち信仰者である私たちを通して、この聖霊の働きによって、聖霊は助け手ですよね。私たちの願うこと何でも助けてくれるってわけじゃなくて、神様の御心に行うことを助けてくださるわけですよね。すなわち聖霊が内住することによって、主の権威を行使して、何のための権威ですか？えばるんですか？えばるんじゃないですよね。私は権威を持ってるぞ、そうじゃない、そういう権威じゃないですよ。人間的な権威じゃない。それは何かというと、それは神の御心を行うための権威が与えられているということですよね。で、私たちのうちにはそんな力がない。これは一方的に神のね、その恵み祝福によるものなんだ、憐れみによるものなんだ。だってこんな私をも神様は用いてくださるわけだから、そこでへりくだるわけですよね。信仰が成長すれば成長するほど、私たちは稲穂が垂れるようにね、成長するように、こう垂れていくというかね、まあ、謙遜になっていくわけですけれども、このイエス様の弟子であり、しもべである信徒が集っているのがどこか。それが私たち、この教会なんです。そういう者たちの集まりが、集いが、この地域教会であり、そしてまた SJCF なんですね。これが私たちに与えられている使命なんです。聖霊が与えられているということ。そして神様は私たち一人一人に何をなすべきなのかということを、まあ、もうこれ結論に近いところを触れてしまってますけれども、まあ、そういうことが言えるわけですよね。さあ、ということで、このペンテコストの出来事というのは教会の始まりなんだということです。すなわち教会の誕生日です。この五旬節というのは ね、本当にこうお祝いしたいなとそういうふうに思うわけですけれども、そしてまたね、イエス様の権威によって神の御心を行うための私たちはキリストの体なんだという、そしてそのキリストの体の頭は誰か、それがイエス・キリストですよね。そのお方の御心、思いがあります。また計画があります。それを実行していく、実践していくのが私たち一人一人であり、そしてまたこの SJCF、 あるいはこの与えられている地域教会の働きなんだということをここから学ぶことができるわけです。まあ今地域教会の働きなんだと言いましたが、じゃあ具体的にこの地域教会はどんな働きをなす、ことが必要なのか、あるいは求められているかということですが、それが、2章のね、使徒の働き2章の42節にこのように記されています。ここから、見えてきます。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。まさに聖霊が内住して教会ができたわけですよね。教会ができた、この初代教会で何が行われていたか、それを、まあ、ここに文章としてありますけれども、まあ、内容をね、5つここから挙げさせていただきました。それは第1番目、御言葉を学ぶということです。まあ、このね、聖書、真理の言葉を学ぶということ、これは非常に重要なことですよね。まあ、この知識がなければね、実践ができないわけです。そしてまたこの学び、続いてこの実践です。まあ、教えを固く守りということから、この学んだものを実践していく、実行していく必要があるわけですよね。それが求められているわけです。ただここでね、気をつけなきゃいけないのは、ああ、じゃあ頑張ってやらなきゃいけないんだ。そういうことじゃなかったですよね。私たちの学びは何か、それは私たちは、神の恵みと愛によって、憐れみによって救われたものですよね。その神の愛とその憐れみ、その恵みに応答する、まさにそれが愛し合うということですよね。ある意味ね、それが御言葉の実践なんですよね。神の愛への応答として神の御心を成していくというか、まあ、今日もね、奉仕者がたくさんおられて、こう、奉仕をね、こう支え、まあ、教会の働きを支えてくださっているわけですけれども、その一つ一つの奉仕も、やはりここの神の愛、そしてまた、恵みへの応答として私たちは、神を愛するがゆえに、今、捧げさせていただいている。まあ、奉仕がなくても、ここに集われる皆さん一人一人がそういう思いで、おそらくここにね、集ってくださっていると思います。でも、それこそが、神様が、喜んで受け取ってくれる礼拝であるわけですよね。さあ、そして、続いては、主を中心にした交わりを持つということ、まあ、ここでは交わりを主と、ね、ありますけれども、この交わり非常に重要です。なぜ重要なのか、それは御言葉を実践するということにおいて重要なんです。どうして、それは交わるということ、関わるということ、これ大変ですよね。皆さん、おそらく皆さんの悩みのほとんどは人間関係だと思います。そうじゃないでしょうか。まあ、夫婦の関係、子供との関係、まあ、会社での、ね、同僚との関係、いろいろあります。私たちは本当にその関係に悩むわけですけれども、しかしこの主にある兄弟姉妹の交わりは、私たちは主が何を成してくださったか、私たちのためにですよ、それを知っているわけです。互いに許し合うということ、そしてまた受け入れるということ、そして愛し合うということ、まさにそれを実践していくのがこの教会でもあるわけですよね。だから交わりを欠いてしまう、そして関わり、関係性が薄いということは、これ教会のやはりこう力とね、関わってくるわけですよね。ぜひですね、この交わるということをですね、積極的に、まあ、いろんな、ね、交わりありますけれども、主に中心にしたその交わりをですね、実践していっていただければと思います。そして4番目ですね、イエス様の十字架と復活を覚え、イエス様の再臨に期待する。まさにこれは聖餐式の、ね、内容であるわけですけれども、イエス・キリストを覚える、それは過去に何を私たちのために成してくださったか、そして今イエス様は何を生きた、神として何をなされていくか、そして将来、これ終末論に関わりますが、将来私たちのために何を成してくださるのか、それを覚えるということですよね。まあ、これ将来何をという話をしましたが、まさにイエス様の再臨を期待するということ。期待どうでしょう、期待度、皆さんの期待度はどうでしょうかね、イエス様の絵のということです。 まあ、これは聖餐式と書かれておりますけれども、聖霊天と、ね、呼ばれているものを実践していくということですね。5番目、神様に祈ります。祈るということ、これは非常に、ね、また重要な要素です。まさにこれこそが、先ほど横の交わりのことを伝えましたが、縦の交わり、まさにそれが神への祈りであるわけですよね。祈りを通して御心を知るということ、また私たちの心を知っていただくということ、そしてまた今行っていること、まさにこれが礼拝ですよね。この神に礼拝をする、神を称えるということ、これ非常に重要な教会の働きになってくるわけです。これを今私たちは実践しているわけです。ということで、このペンテコステの、ね、出来事、それは教会の誕生なんだ。そしてまたその教会というのはどういう働きがあるのかということを今ここで、まあ、簡単に触れたわけですね。さあ、そして続いて、出来事の5番目です。それは聖霊の満たしによってなされたことの1があるということが続きがあるわけですね。それは2ですが、この、1と2というのは具体例です。実際にここで何が行われたかということを見たいと思います。お読みします。これ5節から8節です。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことかと、まあ、このように、記されているわけですが、まあ、三大巡礼祭の一つの五巡節だという話をしましたが、でもう一つの、巡礼祭で杉越の祭りがもちろんあるわけですね。先ほどお話ししましたが、まあ、そこから、まあ、約50日後ということで、まあ、一度国に帰ってまた戻ってくるの大変だということでね、まあ、それぞれのディアスポラって、ね、の地に散らされている方々なのでね、ということで滞在するというね、その期間、方々が多かったわけですね。まあ、1年間でこうこのエルサレムの、ね、人口が、ものすごく、ね、こう増えた時期でもあるわけですけれども、そして、まあ、そこにいた者たちがこう大きな物音にこう気づいて集まってきたのがこの、まあ、ペンテコステの出来事であるわけですね。そして、何事かと、まあ、思ったわけですけれども、そうすると弟子たちが聖霊に満たされて、それぞれの、まあ、お国言葉というかね、まあ、国の言葉で、主を讃えていた、神を讃えていたわけです。しかしながら、まあ、これはシングリッシュと同じですかね、なんかアクセントがあったんでしょうね、きっとね。で、ガリラヤの出身だっていうのがこう分かったらしいですね、どうやらね。ガリラヤの出であるということが分かった。どうしてあのガリラヤ人が、こんなね、それぞれの私たちの国のね、言葉で話しているの、神を称えているのか、これは一体どういうことなんだというね、まあそういう形で、こう、神様の御業がここでなされたわけですね。そしてどんな言葉をじゃあ一体ね、話していたのかというのが続いてあるわけです。これが9節から13節です。お読みします。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、パントスとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのに、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。まあ、このように記されているわけです。で、ここでいくつかのグループに分けて、お話ししたいと思います。まず第一のグループですね。第一のグループとして、最初に記されているパルディア人、メディア人、エラム人、またメソポタミアと書かれていますが、まあ、この場所にですね、地域にいる人たちというのは、ユダヤ人にはね、2つの大きな捕囚がありましたね、歴史の中で。それがアッシリア捕囚とバビロン捕囚ですね。その時に連れてかれた人たちで、滞在してそこに残った者たちですね。その者たち、まあ、ディアスポラっていうふうに言いますが、これ散らされた者という意味があります。まさに散らされてった人たちですね。その人たちで神を恐れる者たちが、 まあ、この、巡礼祭にこう登ってきて、エルサレムまで登ってきているわけですよね。まあ、彼らは、アラム語をこう話をしたわけです。そして第2のグループ、これは、ユダヤですね。これはあのシリアも含めたローマの、ね、行政区の地域に住む、ユダヤ人です。まあ、彼らはまた同じくアラム語を話していました。第3グループはカパドキア、ポントとアジア、クルギアとアジア、クルギアと、これ点が入りますね。アジア、クルギアとパンフリアは現在のトルコにあたる地域で人々はギリシャ語を使っていた。まあ、ここでギリシャ語が出てきました。そして第4のグループ、それはエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たちでギリシャ語を話していたということですね。あのエジプトにはアレクサンドリアっていうねとこがあって、そこには本当に大きなあのディアスポラがあったと言われています。ギリシャ語を話していた。第5のグループはローマ人たちで、その中にユダヤ人と改宗者がいた。この人々は、まあ、ラテン語を話していたわけですけれども、まあ、今あの教会でローマ人への手紙を学んでいるわけですけれども、まあ、ここで、ある意味ルカは意図的にここをしっかりと、ユダヤ人と改宗者がいたと、そのように記していると思われます。まあ、彼らがこのローマの教会を始めるにあたって何らかの、ね、形で関わっていたのかな。まあ、ここにつながりがあるわけですよね。そして第6のグループはクレテ人、そしてまたクレテ人はギリシャ語を話しています。そしてアラビア人はアラビア語を話したと。まあ、ここ少なくともですよ、少なくとも5カ国語、まあ、以上で神様が称えられていたのがわかります。まあ、これはこの光景を、ね、見た人々は驚き、また当惑したわけですよね。しかしながら、まあ、あのこのように思っていた人もいるわけですね。酒に酔っているだけだろうと、まあ、そういうふうによってあざける人たちもいたわけですよね。まあ、ここであの大切なのは、聖霊の満たしによって奇跡が行われたということよりも、その奇跡は何のために行われたかということですよね。それは神様の栄光が表されるために奇跡が用いられたということですよね。まあ、ここのポイントをしっかりと押さえておく必要があるかと思います。さあ、そのようなことを言われたわけです。まあ、彼らはね、酒に酔っているだけだと。しかし、その、声を聞き、ペテロがですね、聖霊に満たされて大胆にイエスを明かし始めるわけですね。で、ここでですね、実はあのタイトルがちょっと抜けてしまっています。ここはあのペンテコステの出来事のこれ6番目にあたります。で、聖霊の満たしによってなされたことの2番目ですね。さっき1でしたよね。あの弟子たちが他国の言葉で語り始めた。でもここは2番目で、このペテロが大胆にイエス・キリストを明かし始めたことです。覚えてますか、ペテロさん。あの合同礼拝の時にね、あの子供の CS のメッセージでここで語らせていただきましたが、ペテロ3回イエス様を否定してるんですよね。だけど復活したイエス様に会って3回、あなた私を愛しますか、あなたを愛します、それはあなたは知っています、私の羊を飼いなさいと。イエス様、新しい使命を与えてくれましたよね、あの失敗したペテロに。そのペテロなんです。そのペテロが聖霊に満たされて、今ここで大胆に何千人の前でイエス・キリストを明かししているわけですよね。それはペテロの力ではないですよね。あの憐れんでくれたイエス様の力ですよね。それが聖霊として内住し、今ここで誰を語っているか、イエス・キリストを証ししているんです。あなたは力がねついたら励ましてあげなさい、そのように言われまして、まさにそのことが今ここで起こっているわけです。ペテロ言っています。22、23です。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技をと不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を証しされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと。 イスラエルのリーダー、当時のリーダーであったのは祭司長たちですよね。サンヘドリンの議員、そして立法学者、パリサイ人、すべてイエスを十字架にかけろと言いました。しかし、イスラエルの人々はこのリーダーの行った行為と同罪であると。しかしですよ。しかし、次のスライドですね。あ、ここですね。すいません。しかし、イエス様は憐れみを持って、また恵みを持って、個人的に悔い改めるこの機会を今ここで与えているんですよね。ペテロの前には何千人という方がいるわけですよね。いろんなところから来た人々。もちろん神を恐れる人々ですけどね。そこに来ていたわけですよね。その人々に向かって今のメッセージを語った。すなわち、悔い改めへと導いているわけですよね。どれだけあなた自身が罪人であるかということ。そして、許しを受けなさい。許しの道が与えられているんだって。これ大切ですよね。悔い改めなさい。でも許されません。それは本当に虚しいわけですけれども、辛いわけですけど、しかし許されるんだということ。そして聖霊のバプテスマを、今日のね、一つの中心的なテーマですけど、聖霊のバプテスマを受けるようにと、そのようにペテロはここで語っているわけですね。イエス様を証ししている。そしてまた真理を明らかにしているわけです。その時に、何が起きたか。聖霊の、これも聖霊の働きですよね。なぜなら聖霊によらなければ、イエスを主と証しすることできないわけだから、聖霊が望んで、なんと3000人の人々が、罪の許しを求めて、またこのペテロの言葉を受け入れたと、そのように記されているわけです。そのことが起きた。これ具体的に起きたことですよ。聖書に記されている内容なんですね。さあ、ということで、ペンテコステの、ね、出来事の7番目の、ね、最後のところを見てみたいとそのように思います。それはモーセの律法とキリストの律法についてですね、ここにちょっと触れてみたいと思います。まあ、ペンテコステの出来事が旧約聖書の旧約時代のそのモーセの律法を受ける、その受けた時の出来事と重なってくるということを皆さんに、お伝えしたいとそのように思います。すなわちこれ何を言ってるかというと、このペンテコステの出来事というのは神様の計画の中でなされたということですね。じゃあ一体モーセのその律法を受け取るときとこのペンテコステのこの出来事どういうふうに重なってくるのかということを皆さんにお伝えしないといけませんよね。さあ、それでは見ていきたいと思います。でモーセの律法を受けるこの出来事というのは出エジプト記の19章に記されております。まあ、時間ある方はぜひ見ていただきたいと思いますが、モーセはこの、エジプトからですね、約束の地へ向かうとき、まあ、このエジプトのファラオが、行かせないようにしたわけですよね。そしてそこで10のね、災いというものを神は与えているわけですけれども、これ最後の10の災いのときですね、イスラエルの民にこのように言っています。2本の門柱とそしてカモイに子羊の血を塗るように、そしてまたその血を見て神の使いがそこを去っていくわけですよね。それがないところはウイゴが殺されたわけですよね。そのような裁きであったわけですが、まあ、しかし塗ることによって、その子羊の血を塗ることによって命が救われたわけですよね。そしてその後どうしたか、出エジプトですよね。まさにエジプトを出て行き、約7週をかけて、これ第3の月のシバンの月に市内の山で何があったか、それは神様が自らがその石板に記しました。それ10回ですよね、記したわけです。そしてそれは何か、それがモーセに与えられた律法ですよね。それを受け取っているわけなんですね。で、まあ、その時の山の様子っていうのはどうであったかっていうのも記されています。それは、まあ、今日もね、少しさっき音が聞こえてましたけれど、雷と、そして稲妻と、密雲ですね。また雲に覆われ、そしてまた角笛の音が非常に高く鳴り響いていた。そのような情景をですね、思い、浮かべることできるでしょうか。まあ、ここには、シナイさんがね、こう記されておりますが、ここにモーセが登っていった、そしてまたその時の様子ですね。 まあ、映像はね、ちょっとないので、ここにイラストがありますけれども、And the whole mountain trembled greatly って書いてありますが、本当にこの山全体が大きくね、こう揺れ動かされていた。そしてまたこの火です。そしてまた煙です。まあ、このことが、まあ、こうなされていたわけなんですね。で、この出来事をペンテコステの出来事と重ねることができるわけです。イエス様はいつ十字架につけられましたか。杉越の日ですよね。そしてまた、イエス様がその流されたその血潮によって、その子羊イエスの血潮によって私たちの罪はその命の代価として贖われ、そしてまた救われているわけですよね。そして今日学びました五旬節というのはイエスが復活してから7週後だ。そして、まあ、50日後ですね、初子の祭りから50日後という話をしましたけれども、その日に何があったのか、それがペンテコステの出来事ですよね。聖霊が下ったわけです。その時の様子学びましたよね。どんな様子でした？轟音が鳴り響いたわけですよね。まさにそれは風がね、突風が吹きつけるような音がした。そして何がありました？天から火が下りましたよね。そしてまた弟子たち一人一人の上に舌のようなものがこう降りてきたわけですよね。まさにそのことが起きたわけです。そのことによって弟子たちは聖霊のバプテスマを受けたわけです。聖霊が内住したわけですよね。言い換えれば、内住するというのは神の御心を知るということをお伝えしましたけれども、モーセは石の板に神の教え、まさにそれ律法を受けたのですが、このペンテコステの時、それは神が聖霊として私たちのうちに内住してくださることにより、心の中に神の律法が記されたわけです。それがエレミアの31の32、33、まさにこれが新しい約束、新約ですよね。そのことが起きているわけです。この律法とは、恵みによる、まあ、ここで言っている心に律法が刻まれたのはこの律法ですよ。この律法というのは恵みによるキリストの律法であるわけです。それが私たちのうちに書き記されているわけです。何を通して？それは聖霊を通してですよね。まさにね、まあ、悪と、まあ、使徒の働きの2章の4節って記されておりますが、まさにそのことがこのペンテコステの時に起こったんだということですね。神様は荒野でその、まあね、子羊の血を、まあ、カモイにこう塗って、そしてまたこう出エジプトの体験をするわけですが、そしてまた、モーセのその律法を受け取るその中でイスラエルの人々を訓練してきました。どんな訓練かというと、荒野で、まあ、お腹空くわけですよね。当然食べるものないわけですよ。天から何を与えたか、それはマナを降らせてくださいました。そしてまたそのマナを食べることによって生きることができました。しかし今私たちに与えられているものは何か、それは私が命のパンです。これイエス様の言葉です。イエス様自らが命のパンとして今私たちに与えられているわけですよね。そしてあの荒野の体験の中で飲み物がないわけですよね。モーセは杖を叩いて水を出し、そしてまた人々に飲む水を与えました。じゃあ今生きる私たちは何が与えられているでしょうか。それこそがまさにリビングウォーター、活水ですよね。イエスご自身が私たちのうちにあって永遠の命の泉をとしてね、溢れ出てきている。まあ、溢れさせてくださっているわけですよね。ここに、この旧約時代のそのモーセの律法の出来事と、そしてまた今日学んでいるこのペンテコステの出来事を重ね合わせることができるわけですよね。すなわち何を言っているか。それはこれは神の計画のうちになされたことであるということ。そしてモーセの律法の時代が終わり、何の時代になった？ 今私たちは恵みの時代に生かされているということ、そして教会の時代に生かされているということ、今私たちが目に見ているこれは何でしょうか。この集いまさにそれは教会ですよね、地域教会ですよね。それがスタートしたのがいつですか。今日学びましたね、ペンテコステの時なんです。教会の誕生日ですね。さあ、これがペンテコステの出来事なんだということを学びました。誰でも、これ非常に重要なことです。誰でもイエス様が自分の罪の身代わりとして十字架について死なれたこと、そして墓に葬られたこと、その後3日目によみがえったこと、そのことを信じるのであれば、神の恵みによってあなたは罪から救われるということ、それは私たちのうちにおられるこの聖霊が語られることであり、その聖霊が語られることは真実であるということ、そしてその方はイエス・キリストを証しするということ、その霊があなたにも与えられているということ、まさにそれがペンテコステの出来事が私たちに教えることではないでしょうか。イエス様の福音によってあなたがまず救われるということ、これがペンテコステの出来事が指し示す大切なことなんです。そうです、あなたが救われるということです。何から？罪から救われるということ。そしてもうすでに救われているものは何が教えられているのか、それはキリストを証しするということです。イエス様を証しするということです。あなたのうちにおられる聖霊がそれをさせてくださるんです。ぜひ今日、神様、そしてまたイエス様、聖霊を覚えていただきたいと思います。三つにいまして一つなるこの方を覚え、今私たちは心から、まあ、これは私たちの全身全霊をもってその方を称えるために、今ここに私たちは集っている。時間は無駄にしたくないですよね。大切です。だから私たちが捧げるものも、そこに心、まさにその心というのは、神様への愛ですよね。愛を持って、今主に仕え、主に心から捧げる。何を？自分自身をですよね。ぜひ、そのような時となっていただければと思います。献身というのは決して、献身者だけじゃない。牧師だけじゃない。宣教師だけじゃない。私たち一人一人が、まさに献身者であるということ。なぜならば学びましたよね。私たちはもうすでに主のものだから。感謝します。今日の、考えてみようですね。まあこちらの方にですね、出ております。使徒の働き2章のペンテコステにおいての出来事は、聖霊によるバプテスマと聖霊の満たしが同時に起こっている、いたと言えるのはなぜですか。これ満たしがですね、のはいりません。で、2番目、教会時代の始まりと言えるのはなぜですか。3番目、モーセの律法の出来事とペンテコステの出来事は多くの点で重なりました。それらのことを踏まえると今が恵みの時代であると言えます。2つの出来事で重なることとは何でしょうか。またここは良いね、復習になりますので、ぜひ考えていただければと思います。神様は本当にね、偉大なお方であり、そしてまた、今ね、とても偉大な方なんだけれども、共にいてくださるね、とてもパーソナルなお方です。また友と呼んでくださる、なんというね、幸いでしょうか。ぜひ、その方との交わりをですね、また楽しんでいただければと思います。またそのことを神様は望んでおられます。この関係が深まりますように、神様を讃えます。お祈りします。晴れやしを感謝します。天のお父様、今日はペンテコステの出来事として私たち、あなたを、ご自身を学びました。そしてまた助け手として与えられている聖霊様、あなたを学びました。目には見えませんが、確かにあなたは共におられるお方です。私たちのうちにまたおられるお方です。どうぞ今ここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の心にあなたが触れてください。そしてまた聖霊の満たしによって大胆に主の御業がなされ、そしてまた主が証しされていくことを心から願います。そこには感謝と喜びが共にあります。不安恐れの中におられる方がおられると思います。どうぞ主を癒してください。そして守ってください。導いてください。なぜなら主は インマニュエルなるお方、共におられるお方であるからです。主に期待します。あなたの御業がなされ、そして一人でも多くの方がこの福音によって救われることですから、聖霊様あなたを望みます。どうぞ触れてください。心に触れてください。今日もしイエス様を救い主として受け入れるものがあるのであれば、どうかあなたの御業が豊かになされ、救いへとどうぞ導いてください。そうしてくださる主よ、そうしてくださった主よ、感謝いたします。あなたを讃えます。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。